今日はオーストラリアタスマニアと電話をつなぎます。タスマニアと言いますと雄大な大自然、そしてタスマニアンデビルなどに代表される珍しい動物たち。この時期のタスマニア、一体どんな自然が楽しめるんでしょうか。フラワーレポーターはタスマニアに住んで9年という源博美さんです。ハロ
ー。 Hi, it's Hiromi. How are you?
今日はよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
まず源さん、
はい、
そちらは今何時でしょうか。
今ですね、6時10分前ぐらいですね、
は
い、
朝の、
あ、いや、夕方
の6時10分前ぐらい、
はいはい、
今どちらにいらっしゃいますか。
今自宅にいます。
うん、自宅の周りというのはどんな環境なんでしょう。
ブッシュばっかりですね。いわゆるユーカリの木がたくさん見えて、
はい、
あとホバートに流れ込むダーウェントリバーという川がちょっと見えます。
あ、音はどんな音が聞こえますか、ご実家の周りって。自宅の周り
今風吹いてないんですごい静かなんですけど。
あ、はいはい、
あとは鳥、朝方なんか鳥の声とか、
うん、
あとうちの自宅に飼ってる犬とかインコとかの音と、
はい、
あと鶏の音とかはしますね。
やっぱり周り大自然でいっぱいというイメージがあるんですが、改めてまずタスマニア、はい、一体どんなところなのか教えていただけますか。
はい、タスマニア島はですね、
はい、
多分皆さん地図でご覧になったことあるかと思うんですが、オーストラリアの、南東に位置する北海道の8割ぐらいの大きさの島で、
はい、
さらに島が一つの州なんですね。
うん、
で、一応世界で一番空気がきれいな場所というふうに言われてるんですけども、
はい、
その理由はですね、タスマニア島にはローリングフォーティーズというふうに言われている偏西風が吹いてくるんですね。
はい、
でそこで地図をご覧になると、タスマニアから西の方に辿っていっても、うん、あまり陸地がないんですよ。パタゴニアとか南アメリカぐらいしか陸地がないので、
はい、
大気汚染が全くと言ってほどないんですね。で従って、まあ、空気が澄んでるということになるんですが、うん、
はい、
まあ、さらに雨水も飲むことができるんです。実は
そうなんですか。
なんか日本だとちょっとホコリが混ざってて汚いとかいうイメージあると思うんですが、
はい、
実はタスマニア島からさらに今度北東に位置するところにキングアイランドっていうすごくちっちゃな島があるんですが、そこでは実際に雨水を集めて、クラウドジュース、雲のジュースっていう名前でペットボトルにして商品化してるんですね。
へー、
そうなんです。ほとんど
はい、
なんていうんですかね、ホコリとかをこしただけで、全然殺菌とかは全くされてない本当の雨水です。
はあ、普通のもうミネラルウォーターとかそういう感じでペットボトルの中に入って売ってるんですよね。
そうです、
お水として。
そうです、そうです。
うん、まあ、でも空気が澄んでて雨水も飲めてしまう、飲むことができるくらい綺麗な、はい、そちらの、ね、タスマニアなんですが、
はい、
やっぱり最大の魅力は大自然、自然なんでしょうかね。
そうですね、
うん、
自然の方がやっぱり人工化したところよりは多くて、
うん、
まあ、タスマにたくさん野生動物がいるっていうのはご存知だと思うんですが、
はい、
先ほどおっしゃってたタスマニアンデビルとか、
うん、
あとカモノハシっていう動物とか、
はい、
あとは、ワラビーといってカンガルーのちょっと小型の、まあ、カンガルーですね、ワラビーと、
はい、
あとウォンバットとかリトルペンギン、それからクジラなんかもよく見られます。
はいはい、
であとタスマニアンタイガーっていうのが以前いたんですけども、
はい、
75年ぐらい前に絶滅したっていうふうに言われてるんですね。
うん、
でまあ、いろんなところで見たっていう、なんていうんですか、情報はあるんですけど、
はい、
公式に出ましたって言っちゃうと誰かが多分取りに行って剥製なんかにして売られてしまうので、まあ、知る人と知るっていう感じなんですけど、
はい、実際に源さんも野生動物見ることってあります？
はい、バンバン見ますね。
あ、そうですか。
はい、
例えばどんな場所でどんな動物を？
実は私はホバートの中心部から車で10分ぐらいの山手の方に住んでるんですけど、
はい、
夜になると裏庭にたくさんの野生動物が出てくるんですね。
はい、
で、まあ、主に小型のカンガルーのそのワラビーとか、うんうんうん、あとポッサムっていう木に登ってる、これも有袋動物なんですけど、
はい、
その2種類がまあ主に多いんですけど、
うん、
普段は木の実とか、はい、木の葉なんか食べてるんですが、私たちが普通に植えたガーデニングしたお花とか野菜の苗とかも大好きなんですね。
はいはい。
でそれでまあ一時期はうちのまだフェンスっていうか塀があんまり整ってない時は、
はい、
すごく私は戦いをしてたんですね。
はい。
っていうのは植えたばかりの柔らかい苗から食べていくんですね。
あ、そっか。
あとお花もつぼみだけを食べていくんですよ。
はい。
だから夜になったら子供たちと一緒に裏に出てホースで水をまいて追い払ったりとか、あとはほうきを持って脅したりとかはしてました。
そうですか、
はい、
もうかなりじゃ野生動物との戦いもあるんですね。
そうですね、まあ、それとあとはなんていうんですかね、道路を車で走ってるとやっぱり道に出てきて、
はい、
惹かれた動物なんかはもうゴロゴロ、
ああそうですか、
います。もうじゃあそれもまた違う動物が食べちゃうので、
あ、
うまく自然のサイクルに乗ってるっていうんですかね。
なるほどね。なんかでも源さんご自身も、はい、ワラビーでなんかいろんな事件というか起こっていたなんて聞いてるんですけれども、
その一回ほうきを持って出た時に、
はい、
ワラビーを塀のその角の方に追いやったんですね、
はいはい、
多分身長1メートルぐらいのワラビーと思うんですけど、
はい、
でそのワラビーとなんかこう対峙したっていうか、こう目が合って一瞬止まったんですよ、
はいはい、
でこの後どうしようかなと思った時に、もう彼はすごい怯えた目で私の脇を一目散にジャンプして抜けていったんですけど、
はい、
なんかすごい慌ててたみたいで、間違って木でできてる塀にぶつかって、で塀に穴が開いたんですね。塀って、
塀ですよね。
塀なんです
。ごめんなさい。あ、そうですか。
それでなんかその時の恐怖に怯えた目っていうんですかね、それは今でもなんか覚えてます。
もう本当に日常生活の中で野生動物っていうのがもう欠かせないというか、いるんですね。
なんかもうあんまり感動しなくなってしまった、もうあまりにも日常すぎて、
はい、
全然感動はないっていうか。
そうですか。
贅沢な話ですけど。
でも例えば日本にいる源さんのお友達とかが、はい、タスマニアに来た時とかは驚かれるんじゃないですか。
すごく驚きますね。
そうですよね、
うん、
そんなタスマニアなんですが、なんといってもその魅力、はい、大自然の中でオーロラを見えたり、はい、が見えたりすることもあるんですよね。
そうですね、うん、サザンオーロラって言われてるオーロラが見れるっていうふうに言われるんですけど、
はい、
私は多分1回だけ、
うん、
もしかしてあれオーロラの光かなっていう光を見ただけで、それがはっきりニュースで今日はオーロラが出ましたっていうような状況は流れないので、
はい、
それだったのかなっていうぐらいしかないですね。だからいつどこで一番見れるっていうような話題は全くここでは、はい、話されないですね。
ああ、もうそれもだから自然の流れに任せてというか
ですかね。日本の方はよく聞かれますね、うん、オーロラ見れるんでしょうっていう感じのことは。
ああ、やっぱね、なんか見たいオーロラのツアーなんていうのもたくさんありますもんね。
そうですね、
見てみたい自然の神秘ではあるんですけどね。
そうですね、
はい、ということで今日はタスマニアの大自然、そして野生動物の話たっぷり伺いました。今日どうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
フラワーレポーターはオーストラリアタスマニアから源ひろみさんでした。